もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるの。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは。今日も聞くだけで身も心も整っちゃう時間がやってまいりました。いつも言ってることなんですけどね、あの言葉の番組です。で、言葉って本当僕思うんですけど、生き物だなっていうふうに感じてます。で、言葉っていうのはですね、自分にも人にも本当影響を及ぼすものですよね。で、普段どんな言葉を使っているのか、口に出す言葉であったりとか、頭の中でつぶやく言葉、私たちは毎日この言葉を必ず扱っています。で、言葉ってね、表現なので、まあ、人にも伝わりますし、当然自分にも伝わっています。まあ、いい言葉を言えばいい、まあ、そういうこととかではなくて、まあ、言葉っていうのはですね、本当自分の今の状態が出やすいですんで、まあ、言葉っていうのを振り返ってみると、まあ、自分がどんな思いなのか、どんな気持ちなのか、まあ、そういうところに気づけるのではないでしょうか。まあ、こんな風に、まあ、毎日扱っているこの言葉、まあ、生活の中で、まあ、その言葉たちを意識して過ごしてみると、何かしら発見があったりですとかするかもしれませんので、まあ、ぜひそんな習慣をあの日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、で今日はですね、あのゲストさんをお招きしております。で、今日はですね、あの若い方なんですけれども、これからどんなお話になるのか、まあ、いろいろ打ち合わせはねしてみたんですけれども、その通りになるとは限りません。わからないからこそ、そこに本質っていうのが出てきたりするのではないかなっていうふうに思っております。で、思いっていうのはですね、まあ、そんなように瞬間瞬間いかようにも変化していきます。で、言葉ってね、あの本当に思うんですけれども、僕は水のようだっていうふうに感じていて、本当変幻自在で、その時々に必要な言葉っていうのが現れます。まあ、そんな風に耳にする言葉たち、聞いている人にとっても実は本当に大切なメッセージとして届くんではないかなっていうふうに思っております。なので、人のことだからとか、私には関係ないみたいな感じで聞くのが実は非常にもったいないです。ですんで、そんな感じで今日もこの番組、あの30分間お楽しみいただけると嬉しいなっていうふうに思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。はい、皆様改めましてこんばんは。今日はですね、あのゲスト、なんと20代初ですね、本当笑顔も素敵、声も素敵、そして考え方も素敵、そんな女性をですねお招きしてみております。松沢美朗さんです。はい、美朗さんこんばんは。
こんばんは、皆さん初めまして、松沢美朗と申します。
はい、
はい、生まれも育ちも神奈川県の29歳です。
29歳。
はい、
はい、もう29歳ね、私何やってたかって感じですけれどもはい、なんかそんな美朗さんね、昔どんなことやってて、昔20代で昔っていうのも変かどんなことやってて、今どんなことやってんのかとか、軽く自己紹介してもらってもいいですか。
はい、一応あの新卒からは、以前は会社員普通に勤めていて、
はい、
まあ、その後ちょっととあるきっかけで会社を辞め、まあ、今29歳なので、昨年から料理教室を立ち上げて、うん、まだちょっと1年になるんですけど、ちょっと主催をしてなんとか頑張って
なんとか頑張って
やっております。
あ、1年、あ、独立して1年なんだ。
そうですね、
独立が料理教室、
はい、
その前の会社員っていうのは普通に東京に勤めに行ってって感じ？
そうです、東京で勤めてもうバリバリ OL をやってました。バリバリ営業職で
営業職で OL で、
はい、
そういえばあれですよね、お酒結構飲んでたんだ
っけ？そうなんです、本当に港区に勤めてたのでもう毎週花金はちょっとお酒を朝まで飲んだりとかが日常でした。
ああ本当若かりし頃のね。
そうなんです、
はい、いい思い出ということで、
はい、
でなんだ1年前に料理教室を始めた、28？
そうですね。
じゃあ何年間か勤めて、うんうん、辞めて料理教室ってことですよね。
まあそうですね、間にちょっとフリーターというかアルバイトの期間はあったんですけど。
あ、本当ですか。
そうなんです。
フリーターを経て、
はい、
料理教室、
うんうん、
そこまでの間ってなんかあれですか、いろいろ考えたりとか意味のある期間だったのかなと思ったりするんですけど、うんうん、どんなことしてフリーターとかやってたんですか？
そう、まあそうですね、アルバイトをしながらっていうふうに話してたんですけど、まあ、ちょっと畑、うんまあ、コロナをきっかけにすごく私自身自分と向き合ったりとか、
うんうん
まあ、今後の未来だったり、
はい
まあ、自然のことだったり、まあ、いろいろ考える時間があって、
うん
まあ、その時になんだろう、そういうお酒を飲む生活も本当にね、コロナだからみんな一緒だと思うけど、
はい、
一気に今までの生活がなくなったじゃないですか、うんうんうんまあ、その時は最初は落ち込んだりはしてたんですけど、本当になんだろう、一気に生活が変わって、そう自然とかにも触れるようになって、まあ、地元が神奈川なので、
はい
まあ、海だったり神社だったりとかちょっと今まで見えてなかった景色が見えるようになって、
なるほどね。そうだよ、鎌倉ですもんね。
そうなんです。
出身
生まれ育ち、
生まれ育ち、すごいっすよね。今まで見えてなかったっていうことですよね。
あったのに見えてなかったんですよ。
なんかここポイントっすね、
うん、
だって鎌倉って自然豊か、海もあれば山もあればでしょ。
なのに都会ばっかりが私を呼んでた気がして、
すごいっすね。
そっちの方が魅力的に見えちゃってたんですよね。だからね、
そっか、それがなんでそこに立ち返ったんだろう。
いやもう強制的にあのコロナという空間というか環境になって、
うん、
やっぱ家にばっかりいるとねちょっと気も滞ってしまうから、
はいはい、
とりあえず外に出ようと思って、
うん
まあ、でもお店も開いてないし行けるとこって言ったら海だったり神社だったり、とりあえずそういうとこを散歩したり景色を見てたら、
うんうん、
気づいたら自分の思考とかライフスタイルが自然にどんどん寄ってったんですよね、
はい、あ自然に寄って
った
ん
だ。あんまりそうそう気づいたらっていう感じで。
あそうなんですか、
うん
ライフスタイルは気がついたらどう変わっていったんですか？
いや、まあ、朝方になった。
おお朝方になった。じゃあ朝海行ったりとか。
そう朝一の海が気持ちいいとか
すごい羨ましいな。
朝一の神社が気持ちいいとか、もう数年前の自分じゃもう何言ってんのみたいなくらいの、もう二日酔いでみたいな感じで昼過ぎ起きてた生活だったんで、ね、そう。
なんで急激にそんな変わったんだろうか。
いやでも急激徐々にだと思います。
あ徐々にですか。
やっぱ海が気持ちいいとかちょっとその辺からだんだん変わり始め、
うん
まあ、食生活もやっぱりお腹が空くようになったりとか、
うんうん、
お腹が空く、そう本当に朝昼晩っていい感じな食生活が送れるようになって、
うんうん
まあ、結婚式を控えてたので痩せたいっていう期間だったんですよ、
はい
まあ、そんなこんなでも料理はもともと好きだったので、うんうんいろいろ料理を研究してって気づいたらお野菜ベース今やってる料理教室の菜食の料理教室やってるんですけど、
はい、
菜食ベースで、まあ、
オーガニックだったり
自然栽培の野菜だったり、
はい
まあ、自然に近い食生活も送るようになってっていう感じで今に
至る
畑やっちゃったりしましたね。
畑やっちゃったりとか都会でずっと行って食が変わって環境が変わってでいきなり畑ですか？
いやいきなりではないです。もうめちゃめちゃステップは本当に ありました。
あった、
まあ、ただ、まあ、一番大きいのは母が一回ちょっと過去に大きい病気をしていて、
うんうんうん
まあ、そこから母も食生活食って大事だなっていうふうに気づいて、
うん、
食生活を変えた時にもう自然栽培っていう、まあ、肥料も農薬も使わないお野菜っていうか栽培方法に出会って、
うん、
まあ、その農家さん 元母が知り合いだったので、
はい、
畑に運よく連れてっていただいて、そこから
そこからなんだね。
そうなんです。それがないと今ここにいないですね。
あ、ここにいないですね。東京にいますね、きっとね。
そうそうそう、有賀さんとも出会ってないですね。
そうですね、まあ、畑で畑関連でね、うんうん、まあ、知り合ったところもありますから、
はい、
で畑行って、うんうん、食の楽しさとか、あの自然の楽しさですかね。
そうですね、
食っていうよりもまずは最初は、
うん、
で自然の楽しさ、雄大さ、うんうん、そこから食べるっていう、なんかあれですかね、そこに触れることで心が緩んでいったから食べ物にっていう感覚もあったりするんですかね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、まあ、どっちかっていうと私は入り口が食べ物ではあったんですけど、はい、やっぱりなんかすごいその時私も食とかにストイックで、
うんうん、
やっぱりビーガンだったりオーガニックだったりを極めまくっていて、
うんうん、あ、極めまくってたんですか。
そう、私オタク気質なんでもうこうなっちゃうんですよ、まっすぐ。
まっすぐなるんですね。
そう、なので極めていったところ、ただオーガニックもものによってはあんまり、なんだろう、地球に良くなかったりとかっていうのを知って、まあ、本当にそれぞれなんですけど、まあ、なんかそこで何が一番地球と体と、まあ、全部にグッドバイブスでできることってなんだろうって思った時に出会ったのが自然栽培、
うん、自然栽培、
あ、もうこれだっていうのが、あの奇跡のリンゴの木村さん、わかりますか、うんうんうん、
あ、はい、わかります、わかります。
あの本を家で読んで、うんうんうん、あ、もうこれだと思って、
あ、
おじいちゃんに会いに行って木村さんにな
かなか会えない人でらしいですけどね。
講演会チケット取って、そう、アイドルのチケット並みにこう頑張って取って、
すごいっすね。東京で叫びたりだった
ら、そうそう、気づいたら石川のどういな感じで講演聞いてて一人で、
あ、一人で行ったんだ。しかも、
あ、そうな、講演会には一人で行って、
で一人で話しかけに行った感じですか。
あ、いや、話しかけてはないです。
そこまで行かなかった
んだ。あの、もう拝んでました。
あ、拝んでたんだ。
神って感じで。
神、どういう内容だったんですか、その
講演会は。いや、なんか、まあ、まあ、大体自然栽培についてだったんですけど、うんうん、まあ、その肥料を使ってる、農薬肥料を使ったリンゴと自然栽培のリンゴを比べた実験の話だったりとか、うんうん、
はい、
まあ、あとは何だろう、本当食だけじゃなくて、例えば精神的にちょっと病んでしまった方が畑に行って、うんうん、本当3、4年薬が抜けなかったのに1ヶ月で治ったみたいな話とか、
はいはいはい、
聞いて、まあ、いろんな意味で自然栽培とか畑を、
うんうん、
暮らしに取り入れるってすごく素晴らしいことなんだなと思って、そうそう、それでやっぱマインドといろいろつながってくるのかなって。
あ、そうですか。
自然に身を置くっていう
の、身を置くっていうのがね、うん、まあ、体も心も自然と自然の中にいるとほぐれていくっていう、
うん、間違いないです。
そんな感じですかね。
はい、
そっかそっか。それを木村さんのね、あの講演会でなんか実感できるような体験だったってことですかね。
はい、
でそこから自然栽培、
はい、
でそこで畑につながっていくこと、
うんうん、そういうことです。 はい、
あれ、いつの話でした、それ。3年ぐらい前
です。そうですね、ちょうど3年、25歳とかだったかな、確か。
あれ、じゃあ僕最初にお会いしたのってそんな前じゃないですよね。でも、
いや、
あ、それはあれか、トニーさんと会ったのが3年前で、僕はそれぐらい、
26とかですかね。
あ、じゃあそれぐらいなんですか、うん、お会いしたの。
26か7ぐらいですね、多分。最初畑、今トニーさんのっていう農家の方とお世話になってるんですけど、うんうん、そこでトニーさん一家と私ぐらいしかいなくて最初、
うんうんうんうん、
でも4人とかで毎週やってて、まあ、今だんだん仲間が増えてきた中で、
ね、
有賀さんにもお会いできたっていう感じだったかな、
うんうんうん、
確か。
ね、まあ時系列はね、
そう、分かんなくなっちゃいますね。
記憶って分かんない、こんなもんなんで。
はい、
そうか。でそこから畑行って、で料理が好きだった、で1年前に料理教室を立ち上げた、
はい、
でそこではどういうことを伝えるようになってるんですか。
あ、料理教室はもうそれも結構気づいたらやってた感じなんですけど、もうこの時こうして立ち上げようって決めてたわけではなくて、
うんうん、
本当にお料理がただ好きで、まあ、SNS にアップするようになって、皆さんにレシピを聞かれてたりとか、聞いていただいたりとか、いろいろコメントいただいて、じゃあやってみようっていうので気づいたら始めてたんですけど。
すごいっす、いいっすね、気づいたらやってたって。自然で、それこそ、
いや、でもそれこそ農家のトニーさんに、私もアルバイトで好きなことをやってたんですけど、あの、まあ、あるきっかけ一回やめて、でもう一回アルバイトしようかなって話してたら、トニーさんが 自分で生み出す力を大事にしてくださいっていう風に言っていただいて、じゃあ私ができることってなんだろうっていうのと、その気づいたらが結構かぶさってやって、
うんうんうん、
そう今はそうですね、菜食 お野菜のベース、うーん、植物の力とかを食を通して伝えたりとか、
うんうんうん、
まあ、植物もそうですし、まあ、あと自然に身を置くこと、うんうん、年に数回リトリートも開催したりとか、畑でイベントもオンラインのメンバーでやってるんですけど、はいはい、そうみんなで、まあ実感していただいて、
うんうん、
やっぱり情報だけだと分かんないことたくさんあるので、
そうだよね、
そう実際に土に触れてもらったりとかっていう形で、もう私が教えるというより自然に教えてもらう場を作ってるっていう、そう自然と人をつなげていけたらなっていうふうに。
素晴らしいじゃないですか。
でも全然もうまだまだちょっとずつなんですけど、
そのきっかけが畑であり食べ物でありっていう、うんうん、
はい、
まあ、なので見ていってるところって人としての在り方的なところみたいなところもすごい含まれてるのかなって感じがしたんですけど、うんうん、
はい、
まあ、そういうのもあれ料理教室ではさりげなく伝えてたりとかするんですか？
そうですね、やっぱり在り方っていうのはマインド的な、
マインド的なこととか、
あ、そうですね、やっぱりなんか私も食が全てだとは全く思ってなくて、
うん、
まあ、なんかいかにいいなんか食健康って言われてるものを取るより、うん、なんだろう、捉え方みたいな、
捉え方、
うん、なんだろう、それを食べる時のマインドが一番大事だと思ってるので、
はい、
だから健康健康っていう風に いろいろ食べていても、うんうん、まあ、ただ情報を食べてるようにしか感じられないので、
はいはい
はい、まあ、何を食べても幸せを感じられ る, そういう心を、なんだ、幸せな心を持ってる人が増えたらいいなっていうので、
なるほど、
まあ伝えられてるか分かんないんですけど、
は
い
は
い、
この辺はね、
うん、
あのちょっと次回もね、はい、出てもらう予定なんですけど、
そうなんです皆さん、
僕ねここを聞きたいんですよ、あのいやここじゃなくて今日の話も聞きたいんですけど、
はいはいはい、
あのここってすごく大事だと、うん、やっぱ何をするにも大事じゃないですか。
そうですね、
食べるのもそうだし、もう下手したらもう生きるっていうところで、うん、この心がどういう状態か、マインドがどうかで、
うんうん、
物事の捉え方、ストレスの、うん、との、ね、向き合い方とかって大きく変わってくるはずなので、うんうん、
間違いないです。
ここをですね、その29歳のミロさんのこの視点と50歳のこの
お兄さんの、
はい、
お兄さんね、
そうお兄さんの視点の違いっていうところも含めてすごい聞いてみたいんで、はいはい、ここは今掘り下げません。
わかりました、はい、皆さん次回をお楽しみに。
次回を、でもこれめっちゃ大事だと思うんで、僕が聞いてみたいところなんで、はい、でね、料理教室に戻すと、うんうん、料理教室をやっていく中で、うん、ね、ミロさんはそういう捉え方で料理教室やっていると思うんですけど、
はい、
まあ、中にはあれですか、いろいろと菜食っていうところに対しての、
うんうん、
あのこうだよねとか、お肉こうだよねっていう、うんうん、思って食に向き合っている人とかも結構いたりするんですかね。
そうですね、ただなんか私の料理教室あんまりそこまで偏った方がいないイメージで、
うんうん、
ちょっとまだ全員のことは把握できてないんですけど、
はい、
あの意外と私がいろいろ食べている姿をアップしてるからか、なんか最初はそのやっぱビーガンだったらお肉絶対食べちゃダメだとか、
うんうんうん、
自分で自分を縛っちゃってた方、私もそうだったんですけど、
うん、
なんかまあそれがどんどんほぐれていったらいいなというか、まあ、ダメなものなんてないんだよっていうのも伝えられたらいいなと思って、うん、
あ、
まあ、その罪悪感を感じないでほしくて何を食べても、
はいはいはいはい、
まあ、それこそ次の、ね、マインドの話につながると思うんですけど、
うんうん、
なので、まあ、ちょっとねまだあのそういうブロックがある方もいると思うので、有賀さんみたいな方にあのこの間もね、
うんうん、
あの授業にオンラインで授業に出ていただいて、
はい、
そうお話いただいたりとか、そう、そんな感じでやってます。
じゃああれなんですね、ミロさんは、うん、あれ、まあね、動物性菜食、ねね、野菜、
うんうん、
え、例えばその辺のお菓子とかを軽く食べたりとかすることもある、
うんうん、まあ、そうですね、あの主人が本当に普通っていうのもおかしいんですけど、
うん、
まあ、ポテチチップスもお肉も大好きなって、ラーメンも大好きなので、
うんうん、
なんか主人といる時は食べる、
あ、食べる、
うん、全然食べるし、もう本当に食べたくなったら全然食べる、
食べる
し、なんかあの私すごい主人と いいバランスだなって思っていて、お互いにとって、うんうんうん、やっぱ彼もそういうご飯ジャンクフードが大好き。
ジャンキー、はい、
そう。でもお家では基本私自分で育てたお野菜とか出しているので、まあ、そこでバランスを俺は取ってるってこの間話してたんですよ。でも私もそうだなと思って、うんうんうん、私もお家では結構なんだろう、調味料とか自分で作ってるものをベースに料理してるんですけど、まあ、外では彼と一緒にそういうちょっとジャンクフード食べたりして、うんうんうん、まあ、そこでなんか逆にバランスが取れてる気がしてて。
なるほどね。
そう、すごいありがたいなって彼の存在は。
なんか話聞いてるといろいろ自分でもバランス取る方法とか、うんうん、自分で編み出してる感じだし、うんうんうん、あんま悩みないでしょ。
悩み、いやそう、まあ、でもありますよ、人並みに。
人並みにあるんですか？
うん、あります。なんか悩んだり落ち込む時もあるし、まあ、結構、うん、落ちる時もあります。
落ちる時あるんですか？
あります。
え、落ちるってどんな風に落ちていくんですか？
いや、落ちるというか、なんかやっぱりそれこそ自分でビジネスをやるってなって、まあ、ビジネスって言うとちょっと大げさかもしれないんですけど、うん、やっぱり目に見えていろいろ感じることがあって、うんうんうん、やっぱ雇われてる時は本当になんだろう、ちょっと甘えが あるじゃないですか。いや、
あるある、あったと、あると思う。
そう、でもなんか本当に 100% でやりたいし、でもやっぱりやっても、ね、どうしてもうまくいかない時もあったりして、うん、まあ、悩んだりはしますね。
そんな時はどういうふうに自分で対処するんですか？
う
ん、
あ、もうそういう時はもう周りに話しまくります。
周りに話しまくる。
悩みを主人だったりお母さんだったり、もう友達あんま喋んないから、でも本当基本主人に、うんうんうん、もうね、聞いてよって、もうバーって喋って、まあ、寝たら大体すっきりしてます。
あ、そうっすか。
その出すっていうのが大事。
出すっていうのが大事。ここもポイントですよね。出すっていうのが大事、うん、出すってことはただ出してるから解決はそんなに望んでない的な感じかな。
多分結局みんな聞いてほしいだけなん、ね、うん、だからなんか解決、そうですね、望んでないのかもしれないです。
望んでないかも。
気づいたら解決してたみたいな。
これね、あの脳の違いがあるんですけど、うん、男性のと女性のってやつで、
はいはい、
男性はね解決したいんですよ。だから男性はね話を素直に聞くって意外と難しい
んですね。そうなんだ。
だからご主人は結構すごいと思います。
あ、
まずね、はい、あの話を聞いた時に男性はね解決としての言葉を返す人がほとんど。
だから
男性で普通に聞くっていうことができる人の方が少ないんでね。
そうなんですか。
で、女性は解決を望んでない脳なんで、喋、うんうん、るっていうことですっきりさせて終わっていくっていう、このね、脳の違いを認識してコミュニケーション取ると、うんうん、そう、男性が例えば何か言ってきたら、あ、はいはい、男性の脳が働いているんだねって認識に変わるだけで、うんうん、気持ちがちょっと変わるじゃないですか。
面白い。
そういう違いがあるんで、男性のと女性のって、はいはいはい、だからあの男性が意見を言いたくなるのはしょうがない。で、ここで家庭内とかで聞いてほしいだけなのにとか、いや、解決してやろうと思って言ってんのにっていうところの喧嘩が多分多いはずなんです。
なるほど、すごい、知らなかったです。
そう、だからここら辺の脳の違いっていうのを認識した上でコミュニケーションを取ると、うんうん、あ、だから今こういうふうに言ってるんだねっていうふうに女性がなれば、私のためを思ってっていう風になるだろうし、
なるほど、
男性も女性は解決を望んでないんだなっていう風にして話を聞くだけで、うんうん、変な話す、まあ、いいか悪いか別にしないけどスマホいじりながら聞くだけでも、もしかしたら、
うんうん
うん、それの方が聞くだけはやりやすいかもしれないし。いや、
でも多分そう、私の主人あんま聞いてないと思うんですよ、ね、ぶっちゃけ。
そうそうそう
分かってて、私もなんとなくこう流してるんですよ。 でもそれでもいいんですよね、こっちは。
それでも実は
なんならそれがいいのかもしれないですね。
それが逆にバランスも取りやすくで、ね、その脳の使い方っていうところを見ていくと、うんうんうん、もしかしたら、はい、やりやすいやり方なのかもしれない。
確かに面白い、
はい、ここね、うん、あの意外と知られてないところというか、うん、でも聞くと結構なるほどなって思いません？
思います、思います、
はい、なのでそういう認識で、あの男性とか、まあ 夫婦関係とかも含めて、うんうんね、家の中でそういうコミュニケーションの取り方をすると、うんうん、はい、円滑になる部分があるかもしれない、
うん、あと話す人選んだりね、悩みによってね。
そうそう、
すごい、
ね、
面白いです。
あ、面白いでしょ、ね、なのでそんな感じの、まあ、コミュニケーションの取り方とかもあるし、うんうん、あとマインドの、ね、深いところっていうのは、ね、 ちょっと次回いろいろと聞いていきたいなっていうふうに思っているんで、
は
い、
なかなか話す機会がなかったので、
はい、めっちゃ楽しみですんで、
ドキドキです、
はいね、その辺をまた次回にね預けていきたいなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、ここでですね、はい、ちょっとこれ皆さんに聞いてるんですけれども、あなたが大切にしている、まあ、一言言葉何でもいいんですけれども、それを教えていただけませんかっていうところで、
はい、
なんかあります？
私が大切にしている言葉は、なんかこれは昔母に言われたことで、はい、うんうん、やっぱり私自身そのインスタグラムから結構お客さんがついてくださったことが多かったので、
はい、
やっぱり数フォロワーさんとかに結構左右された時期もあったり、うんうん、周りと比べてしまったり、
うん、
すごい目に見える数ばっかり気にしてた時期があったりとか、はい、まあ、イベントにお客さんがあんま来てないくれないとか、
うんうんうん、
ですごい人数が少ないとか悩んでた時に、
うん、
母にいかにいい仕事をしたかよりも、
うん、
どれだけそこに心を込められたかが大事だよっていう風に、
あ、
そう言われたことがあって、
素敵なお母ちゃんですね。
いや、そうなんです。
なんかあれなんだね、いろんな転換期とか含めてそこにお母さんがいるんだね。
いや、もうお母さんがいなきゃ本当に、うん、今がないですね。
素晴らしい。なんかお母さんとのことはね、まあ、当然ちっちゃい自分がちっちゃい頃からずっとね今も付き合ってるってところで、うん、いろんなところで支えになったり、そういういろんな言葉もらったり、ね、体をそういう風になってまでっていう、
い
まあ、自分になりたくてっていうことはないでしょうけれども、
う
そういうのもいろんなきっかけがあっての今のミロさんがあるっていうところ で、
ありがたいことに、
ね、なんかそういう、ね、もうお母さん、ミロさん、ご主人、本当いろんな人に愛されてんだなっていう。
いや、本当にありがたいです、ね、いろいろ本当にあまり親子子できないで今まで来たので、
あ、
本当にちょっとずつ早く安心させたいです、
ね、じゃあこれからだね。
そうですね、本当に、
はい、もうこれラジオでね言っちゃってるから、
やばい、聞いてるかな、
はい、もう聞いてもらうように僕もメッセージするんで、はいね、いやでもなんかいろんな話聞けて、
うんうん、
はい、もっともっとね、なんか料理のこととか聞いてみたいな、
うんうん、
畑のことも含めてね、
はい、
一緒にやってるところもやっぱあったりするんで、
そうですね、
それも聞いてみたいなと思ったんですけど、うんうん、ちょっとね時間も来ちゃったんで、
はい、
まあ、次回その辺話せたらその辺もね、
そうですね、
織り交ぜつつマインドのこと、
もうちょっと深いところ
深いところを、はい、つついていきたいなっていうふうに思っておりますので、
はい、
はい、皆様ね、いかがだったでしょうか。はい、そんな感じで今日もいろんなお話を聞けて、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様いかがだったでしょうか、ね、ミロさんのお話、まあ、聞きながらですね、29歳って言ってたんで、僕がねちょうど29歳の時に本当に落ちた時なんですよね。でこれ前回のラジオでも、まあ、お話ししたところなんですけど、もうすごい自分が落ちて家に引きこもって、で自分が何者なのかをなんかすごく体現してた時で、本当に自分と向き合った時期だなっていうのを、懐かしいな、29っていう数字に対してですけど、すごい懐かしいなと思いながら、まあ、聞いてたんですけど、まあ、このね内面って本当難しいんですよね。そこ知れないし答えもないし、本当難しいことだと思うんですけれども、まあ、一見するとねそれがネガティブで自分を責めちゃったりとかってこともあるでしょうけれども、まあ、実はこれがですね後々の人生に大きな変容をもたらす、まあ、そういう体験をしてるんだなっていうことで、今そういうふうに葛藤したり悩んでる人がいるのであれば、そこを信じてみるっていうのは僕はすごくありかなっていうふうに思います。でそれを乗り越えられる自分がいますし、乗り越えた未来の輝いている自分に出会える、そんな体験をしているんだっていう感じで、今そこを乗り越えていく力をね、なんかヒントをここから得てもらえると嬉しいなっていうふうに思っております。まあ、そんな感じですね、今日もお時間が来てしまいました。 はい、本日のゲストは松澤ミロさんでした。ミロさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆様もご視聴ありがとうございます。
おやすみなさい。
景色が変わる。